クリスマスおめでとうございます。この世界に来てくださった私たちの救い主主イエスキリストのご降誕を覚え、この年も皆さんと共にクリスマスを祝うことができますことを神に感謝いたします。ここにお集まりの方だけではなく、 YouTube でこの説教をお聞きの皆さんともクリスマスの礼拝を今日は共に捧げることを覚えたいと思います。また時間は変わりますが、ホームページでまた手紙でこの説教を読み聞いている方々ともクリスマスの喜びを共に分かち合いたいと願っています。今日はいつものコリントの信徒への手紙2を離れまして、万感の思いを込めて今年度の元町教会の年主題聖句を、今日の祝いの日、神が私たちに与えてくださった御言葉と信じ、ヨハネによる福音書を選ばせていただきました。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。今本当に私たちが聞くべき聖書の言葉だとしみじみとお感じになっていらっしゃる方も多いのではないかと思います。苦難の多い一年でしたが、私も含めてこの年主題聖句の御言葉によって何度も支えられたという方は多かったのではないかと思います。どんな困難の中にあっても勇気を出しなさい、私は世に勝っているんだ、御子は私たちにそう告げてくださいます。今年は御言葉が私たちを支えるということがいつも以上に実感された一年であったように思います。しかもそれはきっと洗礼を受けた者や毎週欠かさず礼拝に出席する者だけにとどまる経験ではなかったと思います。先日北陸学院の教務教師の方、つまり学校好きの牧師であるある方から石川地区の教師宛にメールが送られてきました。そこでこんなエピソードを紹介してくださいました。2020年の学院聖句は光が闇の中に輝いているです。学校に出入りされている旅行会社の担当者の方が廊下にかけられたこの聖句を見上げて佇んでおられました。まさに今僕らに必要な言葉です。御言葉には力があります。読んだだけで人間をその前に立ち止まらせ勇気づける、そういう力があります。信仰のあるなしは関係がありません。神の言葉が神の言葉であるならば、神がお望みになるとき人間の心に力を持って届くのであります。私たちの年主題聖句もそんな力のある主の言葉であると思います。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。闇はあるのです、苦難はあるのです、けれどもその闇のただ中に輝いている光もあるのです。世の試練の中にあってすでに勝っていてくださる方がおられるのです。もちろんこの時世に勝っているというのは私たち人間ではありません。神の独り子です。世を作られたそのお方がこの世に勝つのであります。この世とは私たち自身のことでもありますから、この方が勝つ時私たちは負けたのだとも言えます。しかしこのご自分の勝利を宣言されるお方は私たち人間に勇気を出しなさいともおっしゃいます。その輝き、そのご自身の勝利はこの方に負けた私たちに無関係なものではないというのです。御子の勝利はこの私たちのためのもの、私たちが試練の中にあっても勇気を持てるようにしてくれるための キリストの勝利だというのです。クリスマスを祝うということは、暗闇が押し迫り夜はどんどん深まって見えるような時にも、この私たちのために今この瞬間輝いている光があるということを知っているということです。世にある限り試練がなくならなくとも、すでにこの瞬間私たちのために勝敗を決していてくださった方がいることを私たちが知っているということです。今がどんなに暗く不透明で私たちを脅かすような日々であったとしても、物語の最後の1ページはもうすでに書かれており、それはハッピーエンドが定まっている物語であり、だから私たちが今生きているのは良き物語だということです。これはキリスト者のためだけの約束ではありません。私たちはただ最初に聞かせていただいたのであり、その聞いた責任において私たち教会が世に向かって語るようにと呼び出されている神の良き知らせであります。勇気を出しなさい。キリストはあなたのためにも世に打ち勝ってくださったんだよ。あなたの光がもう今輝いているんだよ。私たちはこの1年間大変外出がしづらくなりました。それゆえ教会の使命を満足に果たせないようにも思えますが、しかしこんな状況下にあっても神の言葉はかえって思いがけない仕方で教会の扉を越えて出ていくようになりました。ネットや手紙によって今年は御言葉が世界中を駆け巡りました。それによってすでに洗礼を受けたキリスト者や日曜ごとの礼拝に欠かさず通っているものだけでなく、思いがけず多くの人が思いがけないところで聖書の言葉に改めて出会うという経験をしやすくなりました。私たちの教会も今日もまた24日の賛美礼拝も音声を配信する予定になっています。これは本当に私は自分で恥ずべきことだと思っておりますが、私たち教会の思惑を超えてこのことが起こったのであります。はじめは感染が市内にも広がり始めた頃、家庭礼拝推奨を決断し、しかし教会員の礼拝生活を守るため、また会堂での礼拝推奨再開後は体調の悪い方、持病のある方、普段礼拝に来ているけれどもそういうコロナ禍にあって礼拝に来るのが困難になっている人のために続けたこのネット配信ですけれども、思いがけず元町教会の外の方にも聞いていただいています。御言葉がこの教会堂の扉を越えて出ていったのであります。その行き着いた先は眠れない夜の布団の中かもしれないし、洗濯物を畳んでいるリビングかもしれないし、通勤中の電車、車の中かもしれませんが、これは御言葉にふさわしいことであると思います。神の御子が来られた場所は困難な日常の戦いの中であって、髪を振り乱しながら生活する日常を中断して神を礼拝するにふさわしい身なりを整えて出ていく場所ではなく、困難な日常のただ中に来られたのであります。クリスマスが指し示す闇の中に輝く光、それはベツレヘムの家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになった一人の幼子において輝くものであります。人口調査をせよとのローマ皇帝の命令によっていやおうなく本籍地へと赴かざるを得なかった身重の妻を抱えた若い夫婦のもとに生まれてくださった幼子であります。この幼子が家畜小屋の貝羽桶の中に生まれなければならなかったのは、 皇帝の無茶な命令によって世界に散っていた者たちがもはや親戚もいないような先祖の土地に戻らなければならなかったからです。自分の金づるとし軍事力とするための人口調査の対象であるこの人間たちに対してその命令を出した皇帝が何にも感じず、登録に来た旅人を受け入れるだけのキャパシティを各町が備えているかどうかなどと一切関心がなかったからであります。そのような人を人とも思わない為政者の思惑に振り回され割を食ってしまう市井の夫婦のもとに神の御子はお生まれになりました。その幼子のことを神は世の光であると私たちに指し示されるのであります。いつでもどんな時でも子供が無事に生まれてくるということは一条の光であるということは間違いのないことだと思います。この一年の間にも新しい夫婦の誕生や新しい命の誕生の出来事がこの教会においてもいくつもありました。礼拝に集まることや集まる時間を制限したりコンサートを中止したり苦渋の決断の連続の中にありましたが、この場所で二組の夫婦が誕生し、また教会の仲間のうちに二人の幼子の誕生が与えられたというこの知らせは私たちの心を温めてくれた出来事となりました。その若い夫婦がまたこの礼拝を訪ねてくれること、またその生まれた子たちがここに連れられてくることを私たちは今か今かと待ち遠しくしています。この死に取り囲まれたような世界の現実の中にあって確実に灯りましたその命の光は小さくささやかなものですけれども、暗闇の中にあってもどんな圧迫と制限下にあっても人間の命というものは闇をかいくぐって続いていくのだという、そういう我々の命のしたたかさ、たくましさ、そして未来を諦めない人間の姿を象徴する我々のための光であるようにも思います。かつて神の民がエジプトの奴隷であった時、生まれてくる女の子だけを生かし男の子は根絶やしにするようにとのエジプト王の命令が助産婦に対して出された際、それでも神の民の数は男も女も増していったといいます。この闇の命令をかいくぐって生まれ育った男の子の中に解放者モーセがいたのだと聖書は告げます。助産婦たちは苛立つエジプト王に、ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います、彼女たちは丈夫で助産婦が行く前に産んでしまうのですと申しました。王の命令があるとしても生きよう生まれようとする命の歩みを止めることはできないのです。そして神はそのことをお喜びになられるのであります。けれども新しい命の誕生は人間のたくましさ、未来を諦めない心を力強く物語っているようにも思いますが、人間を取り囲む闇と死への決定的な治療闇に対してこの新しい命の誕生というのは死への決定的な治療薬であったり確実なワクチンであるとまでは言うことはできないと思います。それはまだまだ私たちが闇に負けてはいない証拠ではあります。しかし決定的な勝利の印でもないと思います。むしろ小さく儚い尊い命の光を放つ幼子の誕生というのは私どもにとって希望の印ではありますが、現実においてはなお一層私たちの不安を強めることであるかもしれません。試練の闇が深ければ深いほどこの壊れやすい命をどうやって守っていけばよいか、この幼子の未来は一体どうなってしまうのかと 私たちの心を知事に乱れさせるものであるかもしれません。この1年、どの年代のどのご家庭にあっても、それぞれに苦労を強いられたと思いますけれども、幼い子供を持つ家庭も独特の苦労をされたのではないかと思います。ただ幼稚園や学校がお休みになり、いつも以上に仕事と子育ての両立が難しかったり、感染を恐れて小児科を訪れるのがはばかれるということだけではなく、コロナ禍の非日常にあって、子どもたちが真っ先にそのストレスを受けて、その弱い命が心と体のバランスを崩していくというのを守らなければならなかった。それこそこれは髪を振り乱しながらでないとできないことであると思います。主イエスがお生まれになったのは、具体的な試練は違えどもこういう状況であります。こんな状況の中でまともに子供を育てていくことができるのかというところにお生まれになったのであります。確かに死の闇が取り囲む世界の中にあって命は輝きましたけれども、それは闇を振り払うほどの光であると言えるのか、闇を一層不安で恐ろしいものにするものであるとすら言えるのではないか。私たちの保護を必要とする、私たちの心配事を増やす、くすぶっている灯芯のような小さな光ではないか。確かに今日私たちが読んでいる聖書の言葉も、この光によって私たちを取り囲む闇が消えたとは言っていないのです。苦難が消える、不安が全くなくなるとは言っていないのです。そうではなくて、あなた方は世で苦難であるというのです。マリアとヨセフにとって、実際に主イエスが旅の途中でお生まれになったということは、試練の上になお試練を重ねるものとなったということは疑いがありません。また同じように、私たちにとっても主イエスと共に生きていくというのは実際の困難を生じさせるものであります。考えてみれば、この方と一緒に生きていく必要がないならば、日曜日ごとの礼拝をどうやって守ろうかなどと考える必要はないのであります。こんなご時世にあの人たちは一つところに集まっているなどと、家族や近所の人に後ろ指を刺されるかもしれない、そんなリスクを取る必要なんてなかったのであります。おとなしく家で過ごしていれば、マスクをする必要も、街道の窓を開けて寒い思いをすることも、礼拝後この場所を念入りに消毒する必要もそもそもないのであります。もちろん私たちの生活からこの礼拝が取り除かれることによって、苦難がすっかり取り除かれるということはありません。しかし主イエスと共に生きるものとされたことによっても、すでにある苦難にもう一つの試練が上乗せされるということでもあるのです。けれども、なんでそれでも好き好んでそんなリスクを負うかといえば、これは一つには子供の誕生のように、最後のところでは人知を超えて、自分の思惑を超えて、神がこのイエス・キリスト、この方との出会いを私たちに与えてくださったからです。出会ったからには関係を断ち切って生きるという無責任なことはもうできないのであります。すなわち神がこの教会でこの方と共に生きていくことを私たちにお命じになるならば、これはそうしないわけにはいかないのであります。しかし私たちが背負うべき重荷が増えたとしても、好き好んでキリストと共にこの教会で我々が生きていこうとするのは、何よりもこのお方がどんなに弱く儚く見えたとしても、すでに世に勝っている私たちのための救い主であられるからです。しかもこの幼子キリストは、初めはどんなに弱く儚く見えても、成長した後は5つのパンと2匹の魚を祈りによって増やし、 5000人以上もの人々の胃袋を満たしたり、あるいは病の者を癒したり、悪霊付きを正気に戻したり、嵐を鎮めたり、そんな数々の奇跡を起こすお方として、その隠されていた力がやがてはあらわになり、私たちの人生の諸問題を解決してくださるから、私たちはやがて救われるというのではありません。そうではなくて、このお方はあくまでもへり下って弱さの中を歩むことを選び続けたということを私たちは知っています。その幼子の貧しさの象徴たる貝羽桶っていうのは、このクリスマスの時に終わるものではなかった。むしろその貝羽桶を作ったのと同じ木材で作られたような荒削りの十字架におかかりになり、それによって世への勝利を、私たちの救いを成し遂げてくださったと私たちが告白するお方であります。天の父に願い、十二軍団の天使を呼び出して、十字架から降りて闇の力を徹底的に打ちのめすことによって勝利されたのではなくて、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと、そのように叫び息を引き取られることによって、世に勝利し、私たちに勇気を与えられるというのです。このお方のこの叫びのゆえに、世は滅びを免れたのだと私たちは信じています。巫女は世を神と和解させられました。世はこれによって巫女のものとなりました。不思議なことですけれども、私たちはそう信じている。なぜならば、このような巫女の十字架の出来事の前には、私たちにとって、この人間である私たちにとっての最後の言葉は、それまでは死の勝利であったからであります。大なり小なり私たちを取り囲む困難がたどり着く先は、それまでは滅びであったからです。どんなにうまくいっている人生も、どんなにうまくいっている仕事も、どんなにうまくいっている家庭も、一つずつ大事に積み上げられていく命の営みも、突然あるいはゆっくりやってくる死の力に最後は飲み込まれていたのです。例えば今年はコロナウイルスによって全世界が医療崩壊の不安にある、その先の死の不安に苛まれているわけですけれども、それは実際には限定的なものかもしれませんけれども、ある一つの死の力を象徴したものであります。ペストほどの猛威を振るっているわけではありません。かかっても致死率は 0.1 から 0.4% だと言われています。高齢者であったとしても、罹患した大半の人は回復するのであります。けれども、ワクチンもようやくでき始めたばかりだし、タミフルのような決定的な治療薬があるわけでもない。それだけ毎年1万人の死者を出しているインフルエンザよりも、私たちにとっては何ていうか死の象徴のような病であります。しかし、その死の象徴のである病が駆逐される時はやがてやってくるでしょう。この世界を覆っているこのコロナの影が、投薬され出したワクチン、日々努力されている治療法の確立によってある程度消えていくのでしょうけれども、そのコロナウイルスが私たちに感じさせているその死の影、その本当の実態である死の不安、この人生がやがて無に引き渡されるのだという不安は、ワクチンがいくら手に入るようになっても、治療法が確立したとしても、本当に隠すということは絶対にできないのであります。私たちは相変わらず突然、あるいはゆっくり訪れ、私たちを飲み込んでしまう滅びと縁を切ることはできないのであります。それがあなた方は世で苦難であると、主イエスキリストがまっすぐに見つめておられることではないかと思います。 しかし神の御子はその現実を、私たちが置かれている現実をはっきりと見ていてくださる一方で、十字架のこのお方はこれがしかし現実の全てではないともおっしゃるのであります。十字架におかかりになり、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、この私たちの誰よりもリアルにこの闇の力、死の力、滅びの力を味わい恐れなければならなかったお方が、しかし勇気を出しなさい、勇気が出せるとおっしゃってくださる。ポンテオピラトの力に代表される人間の力にも勝てず、そんなお方が決して死に勝てっこないように見えるお方でありますが、しかしそのお方が、私はすでに世に勝っているとおっしゃる。この世をすでにご自分の手中に収めているとおっしゃる。死と滅びに最後は分取られるはずのこの世を、この私たちのことを自分が勝利し、自分が捕虜とし、自分のものとしたこの世だと、ご自分の所有権をこの世界に対して、私たちに対して宣言くださっています。だから勇気を出しなさい、私が血の代価を払ってあなたを買い取ったのだから、そのために神の一人子である私が、あなたが味わわなければならなかったはずの死と滅びの棘を、針をあなたに肩代わりして私が味わい尽くしたのだから、あなたはもう私のものだ、恐れるな、あなたは私のものだ。ある説教者は言います。主イエスがお命じになる勇気を出せということは、別のことを考えなさいということではないし、地上から飛び立ってしまいなさいということでもないし、気を紛らわせなさいということでもない。勇気を出せとここで主がお命じになっているのは、目を開けということだと言います。目の前に開けている何歩か分の前を見て、自分の足でしっかり歩み出せということだと言います。見たくもない困難取り巻く世界の中で、なぜ目を開いて歩き出すことができるかといえば、御子が来てくださったからであります。御子イエス・キリストが私たちと同じ体と心をまとった人間となってくださり、目をカッと見開いて死に取り囲まれた人間の人生を最後まで歩み通してくださった。誰も目を開いて耐えきることのできない滅びの極みを、このお方だけは真正面からぶつかり、私たちのために、私たちに代わってそれを味わい尽くしてくださった。そしてそれによって私たちの困難にはもう限界が設けられているのであります。主イエスが死の不安を不安としてではなく、現実そのものとして、あるがままにそのままに味わい尽くしてくださり、言葉そのままの意味において、私たちの分までこのお方は死の力を、死の棘を飲み干してくださったのであります。そのために私たちの身に迫るどんな困難も、今はその最後の言葉として、滅びを脅し文句、殺し文句として私たちに迫ることはできなくなっているのであります。なぜならば、思いもよらない仕方でキリストに負け、神の分取り者となったこの世である、私たちにとっての最後の言葉は、今はもうあなたは私のものだと、そう告げる神の言葉以外にはないからであります。私たちはこの世のために貝刃桶と十字架をご自分のものとして選び取ってくださった御子を、世にお送りくださった父なる神は、御子と一緒に全てのものを私たちにたまらないはずはないことを知るのであります。私たちが滅びないために、私たちが生きるために、この神は何でもかんでもしてくださるお方であります。 この御子にある神の愛から私たちを引き離すことのできる力はこの世の誰にも何にも与えられていないのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、世も私たちもあなたのものです。貝羽桶にも十字架にもこの世の至るところに御子の名が署名され、残るくまなくあなたのものです。どうか死に取り囲まれているような不安に苛まれる私たちの目を開き、カーテンの閉ざされた部屋を一歩出れば、日の光が私たちの生きる家全体にさんさんと降り注いでいるように、あなたの慈しみの御顔を私たちこの世界に向けられているということに気づかせてください。今日この時も病のため、高齢のため、心なえたため、別のことに心を奪われているため、この場に集うことができなかった者のためにも変わらず祝福を与えてください。この世の営みがなお続いていくために、今日も各所で働いている全ての者の上にも力と祝福をお与えください。この祈りを人となり私たちの兄弟となってくださった神の一人子イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。